東京都議会広報課発行
今日の都議会だより、
平成23年8月6日発行第293号です。なお今回の都議会だよりは、調布市の神代植物公園に咲くハスとミソハギの写真が表紙を飾っています。
なお都議会だよりの発行は東京都議会広報課、郵便番号 163-8001、 新宿区西新宿 2-8-1、 電話 03-5320-7126、 ファックス 03-5388-1779、 ホームページアドレス http://www.gikai.netro.toky.jp/。 また、東京都庁の代表電話は 03-5321-1111 です。それではどうぞお聞きください。
平成23年第2回定例会の概要。平成23年第2回定例会は6月17日から7月1日までの15日間の会期で開催されました。初日は4期目となった石原知事の所信表明が行われました。知事は東日本大震災にあって東京から日本を立ち上がらせるために被災地の復旧復興を全面支援するとともに、都民や都内事業者を守り、高度防災都市を造形するとの決意を表明しました。また、東京発の環境エネルギー戦略の展開や、時代を担う若者を育てるための教育改革について述べ、さらにオリンピック・パラリンピックの招致にも言及しました。6月23日、24日には、各会派の17人により、防災対策などを中心に、都政全般に対する知事等への代表質問、一般質問が行われました。そして24日の質問終了後、知事提出議案24件と議員提出議案1件が所管の常任委員会に付託されました。また副知事の選任を含む人事案7件が同意議決されました。6月27日から29日までの間は、各常任委員会が開かれ、付託議案の審査等が活発に行われました。最終日の7月1日には、討論・採決等が行われ、平成23年度東京都一般会計補正予算等知事提出議案24件と、議員提出議案、東京都省エネルギーの推進及びエネルギーの安定的な供給の確保に関する条例が、各委員会の報告の通り議決されたほか、追加提出の知事提出議案1件と、被災者、被災地支援等に対する財政措置に関する意見書等、意見書5件が可決され、閉会となりました。
続いて、審議した案件とその結果です。本定例会に提出された案件。知事提出議案は、予算8件可決。条例7件可決、契約5件可決、事件3件可決、選決2件承認、人事7件同意。そして議員提出議案は、条例1件可決、意見書5件可決となりました。決定した請願陳情。請願は4件、うち採択1件、不採択3件。陳情は26件、うち採択2件、不採択24件でした。
次は可決した主な案件です。平成23年度東京都補正予算、一般会計第1号、都営住宅等事業会計第1号、病院会計第1号、 中央卸売市場会計第1号、臨海地域開発事業会計第1号、港湾事業会計第1号、水道事業会計第1号、下水道事業会計第1号、首都東京として直ちになすべきことを取りまとめ策定した東京緊急対策2011の実施に必要な経費について合計1374億円の予算を追加するものです。東京都省エネルギーの推進及びエネルギーの安定的な供給の確保に関する条例、省エネルギーの推進及びエネルギーの安定的な供給の確保についてと及び都民等の責務を明らかにするとともに、基本理念その他必要な事項を定めることで災害に強く環境負荷の少ない省エネルギー型の都市づくりを推進していくためのものです。
可決した主な案件でした。
代表質問。それでは6月23日に行われた代表質問の要旨をお伝えします。なお質問答弁部分の年または年度は平成を省略して申し上げます。
民主党山下太郎。東京の総合防災力をさらに高めよ。環境に配慮した都市づくりを。東日本大震災について、被災地が真に必要とする支援に継続して取り組むべき。知事の見解は。
全国の先頭に立ち、コックする被災地を支援するのは当然。今後も強力に後押しする。
東京の総合防災力についてさらに高める取り組みが必要。
新視点の対応を加えた防災対応指針を11月に策定し、防災力向上の道筋を早期に示す。
原子力発電所について安全性に対する基本認識は。
原子力利用にあたって安全の確保は当然。信頼性を失ってきた姿勢を反省し再考すべき。同時にエネルギー確保は国家社会の存立に直結。戦略を速やかに構え直す必要あり。
建築物の震災対策について、外壁や天井パネル等建築物の非構造部材の崩落対策が必要。見解は。
建築物所有者等に天井点検を促し、区市等に建築確認における指導徹底を要請。
帰宅困難者対策について、諸課題への対策を事業者等と共有し、対策を実効性あるものにすべき。
国を含めた官民で構成する協議会で対策を策定。今後検討を踏まえた訓練を実施。
節電対策について、自立型の高度な環境防災都市づくりを進める必要がある。知事の基本認識は。
効率的な天然ガス発電は電力不足対応に有力。首都圏の電力自給能力を向上させる。
中小規模事業所の省エネについて、一層の普及啓発等環境確保条例を超える取り組みが必要。見解は。
地球温暖化対策報告書制度を活用するとともに、セミナー等を開催し、先進事例を紹介。
省エネ教育について、省エネ優秀校に対して具体的なインセンティブが働く取り組みが有効。見解は。
児童生徒の地球温暖化防止への意識や行動実践意欲を高め、節電目標達成に努める。
再生可能エネルギーについて、導入促進は世界的な潮流、中長期的にシフトするため支援すべき。
国の全量買取制度開始等要請。
都立学校の防災機能について、早急に強化するべき。
児童生徒用に加え、帰宅困難者のための備蓄品拡充とともに、自家用発電機等を設置。
都立学校の防災教育について、充実すべき見解は、
一部の都立学校で行っている救命救助体験等の体験的な防災教育を拡大。
地域活動について、町会等既存の組織に若者たちの参加が進む取り組みの検討が必要。知事の見解は、
区市町村と連携、災害時に機能する新たな共助の仕組みを構築、共助の力を再生する。
中小企業対策について、1、補正予算による金融支援の見解は、
新たな制度融資創設等で万全を期す。
2、中小企業等向け電力自給型経営促進支援事業の制度創設の基本的な考え方は、
生産に電力が必要で節電努力に限界がある企業の自家発電導入経費を助成。
築地市場移転について、豊洲での液状化現象の調査結果を速やかに公表し、対策等を検証するべき。
新市場予定地全体を対象に詳細調査を行い、すでにホームページ等で公表。
オリンピックについて、最小値についての見解は、
都民、国民の支援が不可欠。日本全体が一つとなって、招致に取り組むことを望む。
自民党村上秀子。東京の防災力向上は待ったなし。被災地復興には総合的取り組みを。都政運営について。1、国内のもとにおける東京の役割について所見を。
強いメッセージを発信し、現場を踏まえた具体的な手立てを示して、現実を変えていく。
2、10年後の東京計画改定の視点は。
高度防災機能を備えた都市へ取り組み強化等で安全安心社会を作り、節電意識徹底等で環境と経済が両立した都市実現等。
3、都民への責任を果たし得る財政運営を。
緊急対策を着実に実行し、直面する危機に的確に対応。高度な防災力を持つ首都東京の実現に向けた取り組みをしっかりと支える。
4、被災地復興支援と首都東京の防災力向上に今後どう取り組むのか、所見を。
全国の先頭に立ち支援を一段と強化。東京都防災対応指針を11月までに策定し、地域防災計画の修正に反映。現場に根ざした具体的政策を展開し、日本の再生を全力で支える。
被災地支援について、1、企業の範囲の開拓等に支援を。
事業再開の場に都内インキュベーション施設等の提供や都内企業との現地商談会等を実施。なお、インキュベーション施設とは、産業の活性化や雇用の創出、新事業の創出等を目的にオフィスの提供や経営支援等を行い、創業を支援する施設のことです。
2、工場復興に取り組む都内中小企業に助成を。
専門家を派遣し、創業再開アドバイスや仮設工場等整備費の半分を8000万円を上限に助成する仕組みを今年度限り実施。
今回の電力危機について、対応について基本認識は、
天然ガス発電所の新規建設等首都圏の電力自給能力向上に向けた行動を開始し、低炭素型環境エネルギー政策を東京から発信する。
地震に強い東京の都市づくりについて、1、病院の耐震化の一層の促進を。
新築建て替え時の病床削減義務の撤廃等、 利用しやすい制度の創設や補助対象をすべての病院に拡大等。
2. 私立学校の耐震化にきめ細かい支援を。
耐震診断等の補助学校数の大幅拡大や建築士による耐震化アドバイス等。
3. 都内被災世帯の支援を。
国が統一的対応を行うべき法の見直しを国に提案要求し、見直しまでは地元自治体と連携し検討。
防災対策について。 1. 発災時の情報通信の確保。
通信事業者を含めた協議の場を早急に設置し、対策検討に着手するとともに、情報通信基盤強化を国に強く働きかける。
2. 帰宅困難者対策の推進を。
国等と横断的な課題を検討する協議会を早期に設置、24年1月を目途に検討を踏まえた訓練を実施。
3. 備蓄対策の再構築を。
国等と広く検討を行い、11月に策定する防災対応指針に盛り込む。
4. 広域的連携強化に取り組むべき。
緊急物資の受け入れに備えた拠点整備等、さらなる連携強化を図る。
都立病院等の災害時医療確保について。対策は、
耐震性の高い自家発電システム強化による電力供給多様化や、衛星通信端末導入による通信機能多重化等、全力で取り組む。
中小企業振興について。大震災を踏まえ基本的考えは、
制度融資の拡充や自家発電設備の導入支援等、産業活動の維持回復に万全を期す。
オリンピック・パラリンピック招致について、今一度開催を目指すべき。実現に向け知事の所見を。
日本全体が一つとなり実現するオリンピックは、大震災から真の意味で復活を遂げることになる。国を挙げての取り組み等を期待。
都政について、4期目にかける知事の決意は、
日本を変えるのは現場から、国家や社会を根底から再生するため、今の教育を破壊的に改正し、日本を真に担いうる人材を育てる。
公明党、谷村貴彦。今こそ真の政治主導の発揮を。都市力強化に向けた取り組みを。知事の姿勢について。 1. 真の政治指導の発揮を。所見は、
確固たる意思を持ち、具体的手立てを講じることで全体が団結し、復興も可能。これができて初めて政治主導。
2. 東京がリーダー役となるべき。所見は、
東京から戦略を構え、未来につながる社会のありようを造形したい。
被災地支援について。 1. 被災地を訪れる観光客へ助成等。
被災地応援ツアー参加者1人につき1泊3000円、延べ5万泊を助成予定。
2. ニーズに応じ文化交流の取り組みを。
積極的にアーティストを派遣。
3. 子どもたちにスポーツに接する機会の提供を。
被災地域の子どもたちを東京に招待し、国際大会観戦等の機会を提供する。
防災力向上について。 1. 人工衛星活用の検討を。
日本の独自観測衛星の動向を踏まえ活用を検討。
2. 相互通信手段バックアップ体制の多重的確保。
防災行政無線等の活用を検討。
帰宅困難者について。 1. 対策にはリーダーシップ発揮が重要。所見は、
首都直下地震に備え確かな手立てを講じ、 震災時の都民の安全確保に万全を期す。
2. 各保育・教育機関で親が迎えに行くまで子どもたちを預かる支援策を。
学校危機管理マニュアルを改定。私立学校の物資備蓄へ補助。長時間保育へ保育施設の備蓄品購入等の経費を区市町村を通じて支援。
放射線について、1. 効果物測定値の健康影響を説明せよ。
客観的データに基づき情報提供する。
2. 区部東部多摩北部地域にモニタリングポスト設置を。
増設する場所を指摘を踏まえ検討。なお、モニタリングポストとは、待機中の放射線量、空間放射線量のうち、洋服や靴等では遮蔽されないため、身体に到達するガンマ線を連続して測定する据え置き型の装置のことです。
3. 学校給食の安全確保。
地域、品目に十分留意し、食材を調達。
電力対策について、スマートグリッド導入の検討を。
民間の取り組みを参考に検討を進め、自立分散型エネルギー源確保の取り組みを推進する。なお、スマートグリッドとは、情報通信技術を活用し、大規模電源、分散電源、蓄電池等からなる電力系統を制御して、電力需給の調整を図るシステムのことです。
災害破損物受け入れについて、早急に開始できるよう、総独自の計画のスキームを周知し、体制を整えよう。
早期受け入れに向け、精力的に調整。
警察機能について、液状化や津波、高潮の恐れのある施設の安全対策、交番等の電源確保策は、
5年で防潮板を整備。液状化対策は調査を実施、非常用電源装置の整備を推進。
日本共産党、加地佳代子。防災福祉都市作り、都民を守れ。原発から自然エネルギーを転換。被災地支援について、首都東京が大きく貢献すべき。
今後とも総力を挙げて後押しする。
原発事故について、未来を担う子どもたちの安全を確保する厳しい放射能対策が重要だが、所見は、
都内100カ所の測定、区市町村への小型測定機器貸与に加え、補正予算にモニタリングポストや検査機器の増設を措置。
エネルギー対策について、1. 浜岡原発は廃炉にするよう求めるべき。
防波堤を作り、安全性を強化したらよい。
2. 自然エネルギーを中心とした東京発の新エネルギー戦略を作るべき。
再生可能エネルギーの導入促進など、電源確保の重要性が高まっている。
木造住宅耐震化助成について、すべての地域を対象に、また災害弱者への思い切った上乗せを。
今後とも、整備地域に的を絞り、重点的に助成、上乗せは考えていない。
液状化問題について、都内は国の支援地域対象外、被害者の住宅再建と地盤強化に対する支援を。
国に提案要求、実現までの間の対応は、地元自治体の意向を踏まえ、今後検討。
国民健康保険について、23区の保険料値上げは深刻。区市町村に財政支援し、国保料軽減を。
新たな支援は考えていない。
以上、代表質問の要旨をお伝えしました。
一般質問。 それでは6月24日に行われた一般質問の用紙をお伝えします。
民衆党中村博史、震災時の帰宅困難者対策を、高齢化社会の課題への所見は、財政運営について、景気の低迷に震災対応も加わり、より厳しい財政運営が予想される。考えは、
堅実な財政運営に立ち返り堅持。
震災対策について、1、不特定多数の都民が利用する大規模商業施設の耐震化に対する認識と今後の取り組みは、
所有者には社会的責務がある、様々な施策を総合的に展開し耐震化を推進。
2、帰宅困難者対策を計画して市区町村や事業者に協力を要請し対策を協議すべき。
官民で協議の場を設け、課題を検討し社会全体で取り組む対策を策定する。
高齢化社会について、認知症、寝たきり老人、孤独死等、高齢化社会における課題への所見は、
緻密な地域の絆を新しい共助として再生させ、大都市にふさわしい連帯を作りたい。
自民党鈴木章政、震災後の都市の課題を解決せよ、地域の観光振興の取り組みに支援を。震災で首都機能移転論復活について、知事の所見は、
一時的なバックアップと首都の機能を移転するということを混同してはならない。
中小企業支援について、震災を踏まえ省電力製品や災害対策技術の開発促進にどう取り組むのか。
製品開発のサポートを充実と、
観光振興について、蒲田が訪日外国人旅行者受け入れ環境整備事業の戦略拠点に選定されたが、支援は、
多言語観光案内標識の設置支援や、定期的な情報交換、助言を継続実施する。
港南用水門について、津波高潮に備える取り組みは、
地元区と具体的な協議を進める。
民主党柳瀬博文、放射性物質から都民の健康を守れ、都内流通食品の安全取り戻せ。下水処理施設の放射性物質について、1、高い放射線量を記録した施設を管理区域に指定し、むやみに人を立ち入らせない等、作業員の安全を図るべき。
作業環境の安全性を確認しながら作業を進めている。
2、排ガスの検査測定を各施設で行い、外部への影響を調査公表し、必要に応じて除染する等手立てが必要と考えるが、所見を、
専門機関の測定では検出されていない、周辺環境への影響はない。
3、下水汚泥処理の途中段階でセシウム等を洗浄できるような技術の積極的検討を、
国の検討会の意見等を踏まえ適切に対応。
流通農産物について、産地での検査だけでなく、中央卸売市場において抜き取り検査を実施すべき。
都が検査する考えはない。
公明党立花正吾、避難の高齢者等に優遇措置を、被災地の産業復興支援の取り組みを。避難者支援について、高齢者障害者に優遇措置を、
保険証等で確認できる高齢者等の都営交通の運賃負担軽減を具体的に検討。
産業復興支援について、被災地の生産者製造者と都内の商店等を仲介する取り組みを、
取り組みへの助成で復興を後押し。
被災者の雇用支援について、求職者と求人企業とのマッチング角度を高めよ。
東京仕事センターで行う面接会は、事前に求人企業に経歴など提示し対応。
災害医療について、災害拠点病院の設備等再点検を。
定期調査報告書等で再点検。
自民党北城克彦、生活スタイルに直す節電対策を。避難意識を大切にする教育を。震災対策について、1、東京から日本全体に元気を。
東京の総力を挙げた取り組みで世界に発信。
2、節電の呼びかけは。
節電セミナー、省エネ診断員制度、節電アクション月間実施等の取り組みを推進。
3、下水道管の耐震化は。
再構築を着実に実施、避難所等の排水箇所の耐震性向上をスピードアップ。
4、給水確保に向けた総排水管の整備は。
重要路線である浅香上宇佐線と東大和線の管路の二重化に優先して取り組む。
学校教育について、道徳性や規範意識を育む取り組みは。
教材を新たに開発して活用を図る。
民主党西澤啓太、今こそ東京の国際競争力高めよ。帰宅困難者へ正確な情報発信を。東京の国際競争力について、特定都市再生緊急整備地域や総合特区制度を活用し取り組みを推進せよ。
現場を有する強みを生かし、制度の一体的活用で相乗効果を高め、戦略性を持って東京アジアのヘッドクォーターへと進化させたい。なお、特定都市再生緊急整備地域とは、22年6月の政府の新成長戦略における国際競争力強化策の一環として、都市再生特別措置法の改正により創設された制度、都市拠点インフラ整備や民間都市開発事業への財政支援が盛り込まれています。また、総合特区制度とは、22年6月の政府の新成長戦略に基づき国が創設するもので、地域の責任ある戦略、民間の知恵と資金、国の施策の選択と集中の観点を最大限生かす制度のことです。
行政改革について、都の組織はどうあるべきか。
現場に根ざした発想で課題の本質を捉え、あらゆる分野に横串を通す複合的対処が不可欠。日本の愛路を打破する組織に鍛えたい。
帰宅困難者対策について、1、今後の方針は。
安全な帰宅手段確保までの帰宅の抑制等対策強化が必要。国等と協議し策定。
2、受け入れ施設の主体はマニュアルを作れる体制を。
協議会で情報連絡体制等を検討し、関係機関連携の訓練を実施、対応手順の策定に生かす。
自民党上林茂、ライフライン施設の電源確保、A 滑走路左旋回飛行に決着を。ライフラインについて、都民の生命と経済活動を支える機能を担う公共施設等の電力確保対策は。
非常用発電活用や自家発電導入等で、都立病院やライフライン等の事業を確実に継続。
羽田空港について、騒音の除菌限度を超える A 滑走路左旋回飛行の早期廃止に向け積極的対応を。
国の早期目標達成を働きかける。
総合特区について、都のアジアヘッドクォーター構想は、 大田区のものづくり特区と連携し、国際競争力強化等の取り組みと一体化して進めるべき。
特区申請を進める中で、大田区と緊密な意見交換をし、共に実現に向け努力する。
民主党、中谷良二。首都高地産に固定資産税課税を。都有財産未活用の戦略を見直せ。地方税財源について。1、首都高の固定資産税非課税措置を改めるよう国民要望せよ。
道路による所得が上がらないための非課税措置と認識、今後現行スキーム等の変化が生じた場合は改めて検討。
2、地方が共同で地方消費税を直接徴収する仕組みを提案し、税収を確保する姿勢を明確に打ち出せ。
東京都税制調査会と相談し、地方の果たすべき役割をさらに検討。
3、法人事業税制限税率廃止等、国に法改正を求めよ。
国に抜本的税制改正を要求し、法人事業税暫定措置の即時撤廃を訴えている。
都有財産未活用について、都有地の現状を把握してあり方を検討し、多様化する税制ニーズに応えよ。
震災対策を契機に各局とより密接に情報交換し、都有地の有効活用を一層促進。
公明党、高倉良政。被災者支援システムの開発を。災害時の動物保護へ取り組み進めよ。東京版被災者支援システムについて。1、構築する意義を明らかにし、早急に開発を。
国が現在開発を進めるシステムは、東京特有の課題に対応できていない。国と協力し、東京版の開発を進め、24年度中に実用化の見込み。
2、各区市町村がすぐに活用できるよう支援していくべき。
秋に実証実験を行い、有効性を広く周知。完成後には説明会等を開催し、活用を支援。
動物保護について、今回の震災の経験を生かし取り組みを。
飼い主に同行避難を周知徹底、区市町村にマニュアル作成を働きかけ、これらの取り組みを24年度地域防災計画見直しに反映。
民主党、関口太一。都市間競争の時代の教育改革を。カジノ誘致による経済活性化を。教育改革について。1、中学英語が必修化となった小学英語の焼き直しにならないよう周知徹底すべき。
中学生に基礎を培うため、さらなる指導方法の研究開発や指導資料の作成により支援。
2、英語研修等強化により、小学校外国語授業の質を上げるべき。
実態調査を実施し、結果を踏まえて教員を指導。
3、国内外を問わず高校生の国際交流を積極的に行うべき。
様々な国際交流の取り組みを行うよう支援。
カジノ誘致について。1、国の法案成立に備え具体的計画を。
法案の姿が見えないため法整備等を提案要求し、引き続き国の動向を注視。
2、商業施設の誘致場所は豊洲が最適。
新市場整備計画において市場機能を補完する商業施設を整備する方針。
自民党、山崎一輝。小笠原の自然守り、魅力の発信を。豊洲新市場周辺の渋滞等対策を。小笠原諸島の世界遺産登録について、今後も自然を守り魅力を発信する等取り組みを。 知事の決意は、
今後ともと独自制度で美しい自然を次世代に引き継ぎ、東京の魅力として世界に発信。
豊洲新市場について、1、周辺道路の路上駐車や渋滞対策に最大限の配慮を。
広域幹線道路や駐車場確保等で路上駐車は発生しない。
2、災害時の安全性をどのように確保して施設整備を進めるのか。
強度割増しで設計、停電にも発電機等で設備機能を維持。
有楽町線について、豊洲から住吉間延伸の早期実現を。
とも検討に参画し、課題解決を図る。
民主党大西悟、進学指導推進校指定の周知を。違法駐車取締り検挙目的化。進学指導推進校について、江北高校の指定が知られていない。来春の選考へ万全な体制告知を。
指定校の募集活動強化を指導。進学実績向上を支援し、中学生に選ばれるよう努める。
違法駐車取締りについて、検挙自体が目的のような事例があり、駐車監視員の運営や方向性は、
今後とも適正な指導取締りで駐車秩序を確立し、交通の安全と円滑を図る。
計画停電について、検挙の不平等に都の見解は、
多くの課題を伴う電力対策緊急プログラムで計画停電を回避し、電力危機に対処。
震災対策について、セットと避難する人への施策は、
小冊子で同行避難を周知、避難所運営主体の区市町村に動物の管理場所等を避難所マニュアルに定めるよう働きかける。
生活者ネットワーク未来、西崎光子、災害復興に女性の視点生かせ、放射能汚染から食の安全守れ。災害復興について、女性の視点を入れた復興対策を。
東京都地域防災計画は、男女双方の視点に入る。防災に関する政策、方針決定過程や現場での女性の参画拡大を掲げている。
放射能汚染について、子供への影響を懸念。都内産農産物の検査項目を増やすと、食の安全確保を。
計画的に検査を実施し、対象品目を追加、食品の放射能測定体制の充実を図る。
以上、一般質問の用紙をお伝えしました。なお、代表質問、一般質問の詳細は、東京都議会ホームページの本会議の会議録に掲載しています。都議会ホームページのアドレスは http://www.gikai.netro.toko.jp/。 こちらにアクセスしてください。
ここで会議録、速記録のご案内です。会議録、速記録は本会議、委員会の議事の経過や結果を記録・編集したもので、会期・委員会終了後、土曜日・日曜日及び休日を含まず、おおむね30日から50日後に発行されます。都議会図書館、都庁第一本庁舎3階、都民情報ルームや、都内主要公立図書館、都議会ホームページでお知らせしています。お問い合わせは、都議会議事課、電話 03-5320-7146 へどうぞ。
ところで、本会議を傍聴するには次のことを行ってください。傍聴券は、本会議当日、開会予定時刻1時間前の正午から、先着順に1人1枚ずつお配りいたします。 都議会議事堂2階の受付にでお越しください。なお傍聴席には組ニュースの方のためのスペースもご用意しています。また小さなお子様、つまり年1歳から小学校就学前までの幼児がいらっしゃる方にも安心して本会議を傍聴していただけるよう幼児ルームを設けています。ご利用希望の場合は傍聴される本会議の前日までに都議会総務課電話 03-5320-7111 をご連絡ください。その他の問い合わせもこちらへどうぞ。
続いて都議会だより展示版テープ版のご案内です。都議会だよりは目の不自由な方のために展示版エンボス式やテープ版を発行しております。ご希望の方またはお知り合いで希望する方がいらっしゃいましたら、都議会広報課電話 03-5320-7126 へご連絡ください。その他のお問い合わせもこちらへどうぞ。
そして都議会ホームページのご案内です。主な掲載内容は議長当本清掃、都議会のあらまし、議員名簿、本会議委員会の予定、会議録検索、提出議案と議決結果、インターネット中継、録画映像、それにキッズページです。ホームページアドレスは、http://www.gikai.netro.poko.jp/。なお、都議会ホームページでは、PDF 形式や HTML 形式、音声付きがご利用になれます。さて、都議会 e ニュースをご利用ください。ノーズマガジン都議会 e ニュースは、定例会、臨時会の開会予定や、都議会業務の発行案内、都議会公共テレビ番組のお知らせなど、最新情報をお送りしています。配信を希望される方は、都議会ホームページから登録できます。いずれのお問い合わせは、都議会広報課、電話 03-5320-7126 をどうぞ。
平成23年第2回定例会、各会派等の議案への賛否。各会派等の議員数は次の通りです。6月24日現在の議員数は、都議会民主党51人、東京都議会自由民主党39人、都議会公明党23人、日本共産党東京都議会議員団8人、都議会生活者ネットワーク未来3人、無所属自治市民93、1人、無所属都議会日本創新党1人。また7月1日現在の議員数は、都議会民主党51人、東京都議会自由民主党38人、都議会公明党23人、日本共産党東京都議会議員団8人、都議会生活者ネットワーク未来3人、無所属自治市民93、1人、無所属都議会日本創新党1人。以上です。なお会派等の名称は平成23年7月1日現在のものです。
それでは次議提出議案から申し上げます。まずは予算です。今回は23年度補正予算となります。一般会計第1号、都営住宅等事業会計第1号、病院会計第1号、中央卸売市場会計第1号、民間地域開発事業会計第1号、港湾事業会計第1号、水道事業会計第1号、 下水道事業改正第1号全会一致で可決されました。
次は条例です。いずれも一部改正の条例です。東京都都税条例、日本共産党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。なおこちらは7月1日提出議案です。都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例、東京都都税条例。都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害保障に関する条例、東京都高等学校等生徒就学支援基金条例、予見法関係手数料条例、警視庁の警察官の職務に協力援助したものの災害給付に関する条例、全会一致で可決されました。なお東京都都税条例は6月17日提出議案です。
続いて契約です。警視庁航空隊高等飛行センター23改築工事受け負い契約。東京国際展示場23電気設備改修工事受け負い契約。都庁舎23昇降機設備改修工事その1受け負い契約。都庁舎23昇降機設備改修工事その2受け負い契約。消防艇宮古鳥の製造受け負い契約。全会一致で可決されました。
次は事件です。地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター定款の変更。日本共産党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。 X 線検査装置の買い入れ、複合多重化装置ほか5種の買い入れ、全会一致で可決されました。
続いて選挙区です。地方自治法第179条第1項の規定に基づき選挙区処分した東京都教育委員会の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例の報告及び承認。地方自治法第179条第1項の規定に基づき選挙区処分した都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例の報告及び承認。全会一致で承認されました。
そして人事です。東京都副知事の選任、猪瀬直樹。日本共産党、自治審議は反対、その他の会派は賛成で同意されました。東京都教育委員会委員の任命、川淵三郎。東京都公安委員会委員の任命、児玉君夫。高本慎一。東京都人事委員会委員の選任、関谷康夫。東京都固定資産評価員の選任、熊沢浩二。東京都固定資産評価審査委員会委員の選任、橋本博子。全会一致で同意されました。
今度は議員提出議案です。まずは条例です。なおこちらは新設の条例です。東京都省エネルギーの推進及びエネルギーの安定的な供給の確保に関する条例。自民党、公明党、日本創新党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。
次は意見書です。被災者、被災地支援等に対する財政措置、住宅建築物の耐震化緊急支援事業の復活及び充実強化、介護報酬改定、無料定額宿泊所の適正化を図るための設置基準等の法的整備、被災者生活再建支援制度の拡充、全会一致で可決されました。
各会派等の議員への賛否をお伝えしました。
政府への意見書。 それでは意見書の要旨をお伝えします。被災者被災地支援等に対する財政措置に関する意見書、被災者被災地支援等に対する財政措置に関し次の事項を実現するよう強く要請する。1、特別交付税の算定にあたり都における所要額が適切に交付されるよう算定方法の改善を図ること。2、法人事業税の暫定措置を即時撤廃すること。
住宅建築物の耐震化緊急支援事業の復活及び充実強化に関する意見書。住宅建築物の耐震化緊急支援事業について次の事項を実現するよう強く要請する。1、平成22年度補正予算限りの措置とした当該事業を復活すること。2、すでに補助制度を整備している地方公共団体も活用できるような制度とすること。3、震災時の避難や救援活動に及ぼす影響が大きい緊急輸送道路沿道建築物等の耐震化助成について、補助割合を引き上げるなど、財政支援策を拡充、強化すること。
介護報酬改定に関する意見書。次期介護報酬の改定にあたっては、地域区分の設定及び上乗せ割合において、大都市の実態を適正に反映させるよう強く要請する。
無料定額宿泊所の適正化を図るための設置基準等の法的整備に関する意見書。無料定額宿泊所について、早急に届け出制、設置基準の見直しなど、法的整備を行うよう強く要請する。
被災者生活再建支援制度の拡充に関する意見書。被災者の生活再建への支援をより実態に即したものとするため、被災者生活再建支援制度の適用要件をさらに緩和し、支援対象の範囲等を拡充するよう強く要請する。
意見書の要旨をお伝えしました。ここで新議員の紹介です。自民党小宮安議員が平成23年4月10日に行われた東京都議会議員補欠選挙杉並区選挙区で当選しました。
続いて都議会議員選挙のお知らせです。東京都議会自由民主党の樺山隆議員におかれましては平成23年7月1日、選挙されました。樺山隆議員は、葛飾区選出。平成5年から都議5期。平成6年から7年、総務生活文化委員会委員長。平成11年から12年、経済公安委員会委員長。平成15年から16年、東京都議会自由民主党政務調査会長。平成17年、予算特別委員会委員長。平成17年から18年、東京都監査委員。以上を務めました。
会派と構成変わり。平成23年4月10日に行われた東京都議会議員補欠選挙杉並区選挙区により小宮安議員が当選し東京都議会自由民主党に入会しました。平成23年4月17日付で花輪智文議員、世田谷区選出、無所属が公職選挙法第90条の規定により退職しました。また平成23年7月1日に樺山隆議員、葛飾区選出、自民党が選挙されました。これにより、会派と構成は次の通りとなりました。都議会民主党51人、東京都議会自由民主党38人、都議会公明党23人、日本共産党東京都議会議員団8人、都議会生活者ネットワーク未来3人、無所属自治市民93、1人、 よそ族、都議会日本創新党、一人。以上、平成23年7月1日現在の会派等構成は、定数127人、全員125人です。
さて、おしまいに、平成23年第3回定例会の予定を申し上げます。9月21日、開会、本会議。28日、代表質問、本会議。29日、一般質問、本会議。30日から10月5日、常任委員会。7日、閉会、本会議。なお、東京 MX、企業デジタル放送9チャンネルで本会議の模様を生中継、ダイジェストで放送します。
ここで都議会提供テレビ番組のお知らせです。テレビ東京、企業デジタル放送7チャンネル、東京ホット情報、都議会トピックス、8月22日月曜日、午前10時から10時50分、警察消防委員会の活動を紹介します。お問い合わせは、都議会広報課放送係、電話 03-5320-7120 をどうぞ。以上、声の都議会通りをお届けしました。お問い合わせは、東京都議会広報課、郵便番号 163-8001、新宿区西新宿 28-1 電話 03-5320-7120 をどうぞ。